願いします。
お願いします。
ホームページでいい作り方ってありますか？
なるほどね、はい、ありますね、あると思います。はい、まあ、中小企業がホームページを作る場合、中小零細企業がホームページを作る場合、必ずやってほしいことがあります。何かっていうと、セールスレター型のホームページにしましょうねということね。で、決してやってはいけないホームページっていうのがあって、それは大企業のホームページ、
はい、
大手の会社のホームページを真似しちゃいけませんよ。例えば、まあ、ソニーだとか、なんだろうな、パナソニックだとか、あとは、なんだ、関西電力だとか、はい、NTT とかああいう大手の会社のホームページを真似たホームページっていうのは全くダメですよ、売れないですよと。中小企業が大手の会社を真似しては絶対ダメですよと。なぜならさっきも言ったように売れないからですよと、はい、うん、で、ホームページの役割っていうのを考えてほしいわけね。大手の企業っていうのは誰もが知っている会社なわけだから、その商品紹介とかでいいわけね、
はい、
会社紹介ってもほとんどいらないと思うんだけど、商品紹介とかでいいわけ、
はい、
じゃあ中小企業が大企業と同じような商品紹介をして売れるんですかっていう話ね。売れませんと、
はい、
まずお客さんから考えたら、どこの馬の骨ともわからない企業のホームページを見て、へえすげえなこの商品買おうなんて絶対ならないから、はい、うん、まずは会社を知ってもらうことっていうのが大前提になってくるわけね、うん、でその企業会社を知ってもらうって、まあ、正確に言えば法人と個人は別物なんだけど、その会社にいてる社長さんとかその社員さんとかどういう人なのかとか、どういうそのまあミッションとかでその会社をやっているのかとか、人となりをそのホームページで知ってもらうことが重要ですよということなんだよね。だからまず大前提として大企業のホームページを真似をしてはいけませんよと。で、大企業のホームページというのは基本的に見せるホームページです、
はい、
うん、で中小企業は商品を売りたい、もしくは、まあ、売りたいというかいきなり売れないと思うから、
はい、
いやリストを集めるっていう感覚ね、見込み客からお客さんの方からアクションを何かしてほしいっていうことが必要だから、
はい、
セールスレター型っていうのが必要になってきますよと、うん、だからオファーが必要ですよってことね。お客さんに何かプレゼントするものを用意してあげましょうねと、
はい、
プレゼントも何もないのに、はい、無料の見積もりはこちらからどうぞって書かれても、はい、見積もりは怖くて申し込みすることはできませんという話なので、お客さんからしたらね、うん、だからそういうのが必要かなと思います。で、個人的にはホームページっていうのは広告と同じだっていうふうに考えています、
はい、
僕はね、うん、で、オフラインの広告、チラシ広告と比べると、
はい、
文字制限がないから自分の思いをいっぱいたくさん、
はい、
たくさん書くことができますよと、
はい、
映像も動画も含めていっぱいつけることができるから、ホームページっていうのは基本的には文字多めの方がいいと思います、
はい、
うん、せっかくホームページで文字が無制限につけれるわけだから、もったいない、うん、少なすぎるホームページっていうのはもったいないから、長くてなってもいいからたくさん書きましょうねっていうのを言いたいかなと思うんだよね。だから、中小企業のホームページの役割は何かって、目的は何かっていうと見込み客を集めることです、はい、で見込み客を集めることだから、お客さんが申し込みしやすいオファーがあるかどうか、うん、で、お客さんがパッと開いた時に、わ何これ気になるっていうヘッドコピーがあるかどうかっていうのが大事かなと思います、はい、まあ、要はレスポンス広告やりましょうねと。ホームページは会社を紹介するだけじゃないですよと。そんなイメージ広告になっちゃいますから、レスポンス広告をやりましょうねっていうのをすごくすごく言いたいです、うん、で僕が考えるまあ、ホームページ、例えばダメな例を、これはしちゃダメですよっていうのが、まあ、9つあります。9つもあります。はい、まず1つ目は、フラッシュを対応していること。フラッシュダメです、今。
はい、
フラッシュ流行ってたの10年ぐらい前なんで、10年以上前かな。うん、今時フラッシュなんてやってちゃダメですよ、ということかな。なぜなら、モバイル、スマホでフラッシュが再生されないとかいろいろあるので、
はい、
もうフラッシュはもう技術的にもうちょっと一昔前になっちゃいますから、フラッシュを使っているホームページってなると古っとかって思っちゃうので、
はい、
なんか一昔前のホームページやなみたいに お客さんが思われてしまいますので、あんまりよろしくないですよということね。で、2つ目が、新着情報とかね、ニューとかでよく書いてあるわけですよ、ホームページ見たら。新着情報、例えば〇〇さん〇〇をやりましたみたいなこと書いてあるわけね、うん、その新着情報が、2016年から更新されてないとかね、
はい、
古いままとか言っていうのはあんま良くないかなと思います、うん、で、僕はどうしてたかっていうと、そういうふうに更新するのが嫌だったから、ホームページをちょこちょこちょこちょこ更新するのが嫌だったから、そのニュー新着情報っていうのは消しました、うん、いらないです、はっきり言って。 僕から言わすといらない、そういうのは、うん、で、3つ目が、重いサイトっていうのはダメですよと、うん、重いサイトはダメですね。どうもね、表示されるまでに3秒以上かかると 50% の人がページを閉じるっていうデータが出てるらしいので、
はい、
重たいページっていうの、重たいサイトっていうのはちょっと改善した方がいいですよっていうことね。で、4つ目がもうこれめちゃくちゃ大事で、スマホで見れないサイトってこれもうダメですよと、うん、スマホにiPhone とか、まあ、他のねモバイルでちゃんとスマホでちゃんと見れるようになりましょうねと。なんかボーンと大きくなって見れないとか見にくいとかってなってくると、お客さんは離脱してしまいますよということね。で、5つ目が、まあ、さっきもちょっと言ってたんだけど、問い合わせフォームがないっていうね、うん、問い合わせはお電話でどうぞって、電話しないからねホームページ見てる人は電話かけないです。だからちゃんとホームページから問い合わせができるようにフォームを作っておきましょうねっていうのを言いたいかな。うん、で、まあ、6つ目が何かっていうと、はい、オファーがないっていうね、さっきも言ったようにオファーがないっていうのはいただけないです。お客さんが問い合わせしにくいからね、オファーがないっていうのは、
はい、
問い合わせする意味がわからないから、うん、質問もしないからね、そんなのは、うん、質問して住所と、ね、名前とかメールとか登録するフォームがあると思うんだけど、
はい、
それを登録したら最後ものすごい売り込みが来るかもしれないと、いっぱいメールが来るかもしれないし、もしかしたら営業マンがいきなり来るかもしれないって思うとお客さんは怖いわけね、
はい、
うん、だからそれを犠牲にしても、お客さんからすると犠牲にするわけね、自分の個人情報や住所とか名前とかメールアドレスを企業に伝えるっていうのは、それを犠牲にしてもいいぐらいの何かをプレゼントしてもらわないと、お客さんはそれをね、対価交換というかしようとは思わないから、
はい、
魅力的なオファーをちゃんと用意しておくことね、うん、さっきから言ってるようにオファーがないからなんか無料のものをつけましょうねって僕はよく言ってるわけですよ。で、レスポンス広告だからホームページも、うん、だからといって無料の見積もり相談っていうのはそんなのオファーでも何でもないですよっていうのを言いたいかな。で、7つ目が何かっていうと、社長の顔写真がないってやつね、
はい、
社員の顔写真もないと、うん、そこで働いているスタッフの顔写真が一つもないっていうのはちょっとやっぱりいただけないかなと思う。他の企業がもし顔写真をつけていたら、顔写真があるホームページの会社と顔写真が全くないホームページのその会社と、どちらの方が問い合わせしやすいですかってことね、うん、だってホームページで顔写真も何もないところっていうのは得体の知れない会社っていうふうに見られちゃうわけだから、やっぱり顔写真があった方がいいですよと。で、仮に同じ証券内でライバル会社がいてて、そのライバル会社が顔写真をバンバン出せてたら、お客さん顔写真が見える方へ行っちゃうからね、うん、だから顔写真はあった方がいいです、うん、じゃないとお客さんがなんか怖いなこの会社っていうふうに思われます。で、しかもライバル会社が顔写真バンバン載せてたら、顔写真が載ってないあらへんっていうだけでものすごいそのハンデキャップになってしまいますよっていうのを知っておいてくださいねってことを言いたい、
はい、
うん、いや、わしは顔写真載せへんとか言って言う人いていますけど、
はい、
うちの父親がそうでしたけど、ダメですよと、そんなのダメですよと、お客さんからしたら怖いっちゅうねんっていう話やからね、うん、だから社長は顔写真載らないけど、まあ、僕が、ね、その代わりにいっぱい前に出てやることになったわけだから、まあ、社長は載せなくても社員はいっぱい出るようにねっていうふうにはした方がいいかなと思う、まあ、できれば社長は載っけた方がいいかなと思うけどね、うん、で、8個目が、会社概要がちゃんとしてるかどうかってことね、うん、会社概要がしょぼいとダメですよって言いたい、うん、よく大企業の真似をしてなんか大げさなことを書いてあるわけよ、なんか嘘つけってみんな思うからね、そんなのは、うん、綺麗な言葉嘘くさいっていう僕の言葉があって、綺麗な言葉嘘くさいんですよ、 うん、なんか会社概要を見てなんか子供たちの笑顔のためにとかで書いてあったら嘘をつけとかって思っちゃうからでお客さん自身もそんなこと知りたいわけじゃないのよ、うん、そういう綺麗な言葉っていうのはあの嘘で塗り固められとるなっていうふうに思ってるのよね、
はい、
本音じゃないと思っちゃうからそこから何も伝わってこないわけよ。じゃあなんでそこの社長は綺麗な言葉を使うかっていうと大企業の真似をしてるから、
はい、
ダメです、そんなの真似しちゃダメですよってことね、うん、で、9つ目か9つ目が、他社のリンクを貼らないってことね、うん、例えばよく太陽光の業界であったのは、
はい、
あのメーカーのホームページ、例えばうちだったらシャープのホームページを貼るだとか、
はい、
補助金のそのなんていうの財団の方のホームページを貼るとか、
はい、
そういうことを貼ったりするわけよ、
はい、
おそらく貼っているとあのなんていうのシャープからの、 あの大企業と取引しているあのいい会社なんだっていうふうに思われたいからね、信頼できる会社ですよっていう思ってほしいからメーカーだとかそういう補助金だとかあのそういう取引先とか言ってリンクを貼ったりしてると思うんだけど、
はい、
貼っちゃダメですあんなのは、うん、なぜかというと逃げちゃうからです逃がしてどうするっていう話なんでダメよ、あの来たお客さんはその自分の中のホームページをこうぐるぐるぐるぐる巡回してもらえればいいんだけど、
はい、
他のホームページ行ってしまったらダメよ、こんな戻ってこれなくなっちゃうから、
はい、
うん、逃がしてどうするって話だから自分のところでぐるぐる回すのはいいですよってことね、うん、で、あとねあのこれは僕 の、 その太陽光発電に関して言えばになってくるんだけど、
はい、
あのペライチは良くないと思う、うん、B2B とか他のそのなんていうのリストを取るページでペライチだったらいいかもしれないけど、
はい、
会社のホームページ見に行った時にペライチのホームページっていうのは信頼度がものすごく低くなっちゃうので、
はい、
あれダメだと僕は言いたいな、うん、あの実際あの例えばね僕が家を買う時とかと高額商品に関して言えばなおさらだと思うんだけど、家を購入しようかなどうしようかなって、例えばハウスメーカー、一流のハウスメーカー分かるじゃない、積水だとか、ね、あのいろんなところは分かるけども、じゃあ地元でやっている住宅メーカービルダーさんと言われるやつとか大工さんと言われるやつで、あのそこのホームページをペローンと見に行った時に1枚もんしかないっていう風になったら怖くて申し込みできないからね、うん、怖くてその例えば、オファーがあったとしてもさっき言ってたように、軽くなってますよ、スマホでも見れますよと、でフォームもちゃんとありますよ、オファーもありますよと、社長の顔写真もありますよって言っててもペライチだったら怖くて申し込みできないです、
はい、
うん、クリックさせなきゃダメ、ある程度は、うん、ある程度クリックポンポンポンポンさせて巡回させなきゃあの怖くて見れない、うん、だって会社概要を必ず見るページだからね、
はい、
お客さんは会社概要っていうのを絶対見ます、その会社概要がないわけやからねそのトップページに入れ込めばいいじゃんとか言うかもしれないけど、それじゃ怖くてあのそこで問い合わせしようと思わない、そこでお願いしようと思わないよ、何百万何千万もする商品をそのペライチのホームページしか作ってない会社って言ったら怖くて申し込みできないからね、
はい、
うん、それは違うぞっていうふうに言いたい、あの健康食品とかなんかでリストを取るページはその離脱させないためにペライチの方がいいよっていうなら分かりますよと、
はい、
これは分かると、うん、だけどあのホームページをちゃんと見に行くような商品を扱っている会社はペライチなんかにしちゃダメですよっていうのはすごくすごく言いたいかな、うん、だって離脱しちゃう、怖くてあの申し込みできない、うん、
はい、
申し込みっていうかオファーをあの申し込むことができないからね、怖くて、で仮に申し込んだとしてもそんな会社怖くてあのお金払うことができないから、うん、低価格帯ならいいかもしれない、
はい、
うん、だけどそんなの無理無理、うん、無理だと思う、何百万何千万もする商品をそのペライチホームページ見たらペライチしかないっていうのはもう怖くてそんなん要請へんしね、うん、と思いますね。で、まあ、僕が言ってるのは今 B2C の話になっちゃいますけど、
はい、
例えば B2B だったらどうなのかって言われると、まあまあ、そこまでする必要はないんかっていう話やけどね。だけどまあまあ今のご時世ホームページがない会社っていうのは、うん、いかがなものかなっていうふうに思っちゃうな。なくても大丈夫ですっていうふうに言っている社長さんもいてると思います、はい、あの僕も一人知っておりますないとか言って、
はい、
ホームページないとか言ってマジでとか言ってたりするんだけど、
はい、
うん、まあでもあった方がいいと思うな。だってあるのとなくても大丈夫って言ってるのは社長だけで、お客さんからしたらなんでないのってなるのよ、
はい、
うん、その人がカリスマとか言ったら別やけど、そうじゃなかったら怖くて取引できひんねんけどっていう風になっちゃうので、 まあ例えば下請けの工事屋さんですよって言うんだったら別になくてもいいのかもしれない。あのじゃあ電気工事屋さんですよとかって言われたら、いやうちホームページいらないんだよねって、下請けだからっていうふうになったらそれはそれでいいのかもしれないけど、あのちゃんとなんていうの、自分たちで何かを売るっていうふうになった時にホームページがないっていうのはものすごく不利なことになっちゃいますから、もうマイナスやからね、何でもいいからとにかく作っときゃいいじゃんっていう話よ。なんで作らんのって、作らない理由がわからないからね。作らなくてもいいという話じゃないから、今のご時世あった方がいいなというふうに思いますからね。で、じゃあその反対としてホームページで、いいやつってどういうものかって言ったら、まあ、さっきと反対になってくるわけなんだけど、まあ、単純に今だったらスマホで見れるっていうのが大事かなと思う。あの崩れることがないようにスマホでちゃんと見れるようになっていますよと。でヘッドコピーがあって、あのちゃんとあの申し込みフォームがあることが大事ですよと。でもちろんオファーがあるっていうのももちろん大事ですよっていうことね。で社長の顔写真もあるっていうのも当然だし、会社概要がその面白いと、面白い会社概要を作ってるっていうのがものすごく大事ですよと。である程度巡回できるようなあのこうタブがあった方がいいですよっていうことね。まあそれぐらいだと細かいテクニックでさ、昔あのなんていうの、パソコン上だったらあのこう あるじゃない、ページがバーって、僕のやつはこう長いんですよ、下にダーって、はい、長いレスポンス広告になってるからセールスレター型になってるから長いんですけど、はい、例えば申し込みをする場合、何か他のリンク行かせたい場合っていうのは、はい、カラムが左にあるんじゃなくて右の方がいいとかっていうのがあるらしいんですよ。まあ僕も右にしてるんですけどね、あのどうも右手だから、マウスを持つのは右手だから、
はい、
その矢印が右の方に行くっていう話なのよ。だからすぐにクリックしたらあのすぐに行けるように、こう左右って動かすのがめんどくさいから、なるべく右の方に置いておいた方がそのいいですよっていうのはあるっていう話なのよね。左よりも右の方がいいですよっていう話だから、まあそういう小手先超テクニックなんだけどまあまあそういうのもありながらあった方がいいのかなとも思いますし、まあやっぱり基本的にはトップページは僕は読ませるっていうホームページがいいと思います、
はい、
だってお客さんはホームページ見るってことは情報を欲しがっている人だから、あの見せるっていうよりか読ませる方がいいかなと個人的には思っていますので、はい、読ませるホームページだからヘッドコピーめちゃくちゃ大事です、ヘッドコピーでおって思わせてそのままずらーっと読ませていくって、
はい、
でそのトップページを読んだだけで申し込みしたくなるようなあのページにしておかなきゃダメ、
はい、
でそれでも怖くて申し込みできない人が巡回していくっていう風にした方がいいかなっていう風に思っています、
はい、
でまあ、ちなみにちょっと言っちゃうと、例えば申し込みフォームもその別のページにポローンって行かせるんじゃなくて、
はい、
読んだその下でも申し込みできるようにしておいた方がいいかなっても思いますから、
はい、
だからどこのページへポンポンポンポン行っても一番下にはそのオファーの申し込みページがあるみたいな、
はい、
ここから申し込んでくださいねみたいな風になっている方がいいかなっていう風にも思いますけどね。まあまあ今ちょっとスマホがメインだからね、
はい、
どうなんかなっていうのもありますけど、今ちなみに知ってますか千里さん、ウェブを見る、インターネットのホームページを見る人って、スマホ約何割だと思いますか？
9割ですか？
そんなに高くないですそんなに高くない、
はい、
うん、スマホで見る人は今6割です、
はい、
パソコンで見る人が3割、
はい、
で残り1割がタブレットで見る人っていう割合になっているらしいんですよ、大体ね、はい、うん、だから昔は10年前はあのパソコン9割、スマホ1割やったんですよ、
はい、
それがもうグボーってひっくり返ってスマホが6割まで上がってきてますから、ね、だからあのなんていうの、ホームページを見られる時っていうのはほとんどみんなスマホで見てくるっていうふうに思っておいた方がいいかなと思うのよね、はい、スマホで見てきますよみんな、でまあパソコンを常時触ってる人だったらパソコンで見るだろうけど、
はい、
でも千里さんどうですか、あの何か、パソコン、ホームページを見るってなったらスマホで見ますか、それともパソコンで見ますか、タブレットで見ますか。
スマホで見て、あ興味あるなと思ったら画面大きい方がいいんでタブレットとかパソコンになります。
ああなるほどね、
はい、ちょっと見て、あもっと詳しく知りたいと思ったら大きい方で見
て、あなるほどね、はい、そうかもしれんね、そうかもしれんね、と思います、
はい、
ですのでやっぱりスマホもパソコンも大事ですね、やっぱりね、確かに、あなるほどなと思っちゃったな、と思いますので、中小企業はセールスレター型にやりましょうねというふうに、 言いたいから、まあ、あんまりいい例悪い例っていうふうに あまり例は出せれないなあそこのホームページはダメだぞなんてちょっと言えれないので、はい、まあちょっと曖昧な感じになっちゃいますけど、まあ、そういうふうにちょっとしていただければなと。とにかく大企業のホームページを真似るのはダメです、うん、大企業が書いている、大企業が使っている言葉っていうのも真似してもいかんかなと思う。その会社のオリジナリティがホームページ上で見れるようなやつがいいので、はい、やっぱそうなると顔写真見せたりとか、その言葉をね、どんどんどんどん出していくっていうのは大事かなっていうふうにも思いますからね。まあまあそういうのをちょっとね、考えてホームページ作っていただければなと思いますね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか？広告宣伝部門 Amazon ランキング第2、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コモで無料公開中です。Kindle やコボお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。